皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今回は熱中症対策についてお話を聞いてきました。
松山市消防局警防課で救急担当の中村太一さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
熱中症が気になるシーズンとなりました。新型コロナウイルス感染症の対策が続く中、外出機会の減少やマスクの着用による熱中症のリスクが高まっているようですね。
はい、例年春から夏にかけて気温が上昇し、次第に暑さに慣れることができますが、外出機会の減少により暑さに慣れる準備が十分できていない状態で夏本番を迎えてしまうことになり、熱中症に陥るリスクが高くなっています。またマスクを着用すると皮膚からの熱が逃げにくく、口の渇きを感じにくいことから、気づかないうちに脱水になるなど、マスクを着用したまま作業や運動を行うと熱中症のリスクが高まります。そこで厚生労働省は、屋外で人との距離が2メートル以上取れる場合や会話をほとんど行わない場合などはマスクを外すことを推奨しています。
なるほど、感染リスクの少ない場合はマスクを外すことも必要になるんですね。
そうですね。ただ屋外とはいえマスクを外すことに抵抗があると思いますが、人との距離や会話の有無など感染リスクを見極め、必要に応じてマスクを外すことが熱中症予防をする上で大切です。
ウィズコロナを意識したマスク着用の考え方が重要ということですね。では熱中症になるとどのような症状が出るんでしょうか。
はい、熱中症になると体に熱が溜まって、こむら返りや体のだるさ、吐き気や頭痛などの症状が現れ、重症になると意識障害を引き起こします。
熱中症によって救急車で搬送された人はどのくらいいるんでしょうか。
全国では昨年およそ4万6000人の方が熱中症の症状で救急搬送されています。搬送された方には不幸にも亡くなられた事例も報告されています。また松山市では昨年熱中症で161人の方が救急搬送され、年齢別で見ると高齢者の方の搬送が最も多くなっています。
高齢者が多いというのは何か要因があるんでしょうか。
はい、高齢者の方の特徴として、暑さや喉の渇きを感じにくいことや汗をかきにくいことなどが挙げられます。体温を下げるための体の反応が弱くなっていて、自覚がないまま熱中症になる危険性があるのです。
熱中症を予防するために何かできることはありますか。
基本的な熱中症予防のポイントですが、水分補給、暑さを避ける、睡眠や栄養をとる、適度な運動をするの4つとなります。1つ目の水分補給ですが、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分補給をすることが大切です。また塩分などのミネラルを補給することも体の中の環境を整えるためには重要です。2つ目の暑さを避けることの具体策ですが、エアコンや扇風機を上手に使って部屋の温度を調節することです。また外出するときは通気性の良い衣服を着用し、日傘や帽子を身につけるなどの工夫をして、なるべく気温の高い時間帯を避けることも大切です。3つ目の栄養や睡眠をとることと、4つ目の適度な運動をすることですが、日頃から栄養バランスの良い食事と十分な睡眠をとり、適度に運動をするよう心がけましょう。熱中症に対する基本的な応急手当のポイントは、涼しい場所へ移動する、体を冷やす、水分と塩分を補給するの3つとなります。まずは日陰や風通しの良い涼しい場所へ移動し、衣服を緩め安静に寝かせましょう。そしてうちわや扇風機などで風を当てて体を冷やします。首や脇の下、太ももの付け根など太い血管がある部分を冷やすのも一つの方法です。そして水分と塩分をバランスよく補給しましょう。自分で水を飲むことができない状態や 意識障害があるなどの症状が重い場合は、ためらわず119番通報をして救急車を呼びましょう。
わかりました。熱中症に関する情報はどんなものがありますか？
松山市消防局のホームページでは、熱中症に関する救急搬送件数を1日2回更新して情報提供をしています。最後に、熱中症患者の搬送を含め救急出動件数は年々増加傾向です。限られた救急車を有効活用するために、引き続き救急車の適正利用についてもご協力をお願いします。
わかりました。まずは日頃からの健康づくりを大事に、さらに暑さ対策を意識して今年の夏を上手に乗り切りたいですね。今回は熱中症対策ということで、松山市消防局警防課で救急担当の中村さんにお話を伺いました。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
松山市から新型コロナウイルス感染防止のお願いです。引き続き感染防止対策を徹底してください。またワクチンを接種することで感染予防や重症化予防の効果を高めます。接種を希望する方は専用予約サイトや松山市のワクチンコールセンターから予約してください。以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。